行き通りを処す。陸遊。総裁、何ぞ知らん。世事の仇を。中原も北望して、木は山のごとし。老船、夜雪、霞の渡し。鉄馬秋風、第三巻。最上の頂上、虚しく自ら許せしも。胸中の水瓶、すでに、まず、まだらなり。水死の一票、まさに世になあり。潜在、誰か白昼の間に、耐えたる。若い頃は、世の中に困難があろうなど考えもしなかった。ひたすら北方の中原も望んで、木は山のように盛んだった。雪の夜、平戦で敵方に突っ込み、霞の渡しで敵を撃退したこともあった。また秋風の吹く頃、鉄鋼の騎馬隊で第三関を奪還したこともあった。辺境における万里の長城と自らを称していた私だが、それも今は虚しく、鏡の中の姿は老い衰え、すでに鬢髪には白いものが混じっている。かの諸葛亮孔明が書いた水死の表は、まことに希代の名文であった。それから千年経っているが、孔明に匹敵するような人物がいただろうか。中国北方にある女真族の国、金王朝は、宋にとって脅威となる存在でした。陸遊は、不祖伝来の愛国思想の影響もあり、金に対しての強硬な主戦論も唱えました。ために、講和派に疎まれ、何度も左遷されています。この詩にあるように、実際の戦闘にも参加しました。諸葛亮孔明のような忠臣が現れてほしい。そして、憎き金をやっつけてほしい。強くそれを望んでいる詩ですが、とうとう陸遊は生存中に金の滅亡を見ることはありませんでした。しかも金を滅亡させたモンゴル軍によって、南宋そのものも滅ぼされてしまいます。陸遊の詩には、この憤りを処すのような愛国詩のほか、山西の村に遊ぶのようなのんびりした田園生活を描いたものがあります。